クイホワさん、お加減いかがですか？ iPhone 小町のジュンです。お元気になられて、またタックポッドキャストでお声が聞けるのを楽しみにしています。
タックポッドキャスト始まります。2017年12月1日、タックポッドキャストスプーン配信その後の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道がお届けします。メインパーソナリティのクイハさんは現在お休み中です。今週はオープニングから美しいお声のジュンさんからボイスメッセージいただきました。ジュンさん、本当にコメントありがとうございます。またね、 AGM 大阪なんかでお会いしたいと思ってます。ジュンさん、コメントありがとうございます。というわけで始まりましたが、またね、先週の配信でもやってしまいましたよね。やってしまいましたよ。最近やってしまいましたばっかりですけどね。スピンオフ配信のその4ですけれども、見事に配信をミスしました。今回は丸々とかそうなんじゃないですよ。配信するのを忘れていたという事態に陥りました。いや、もうすごいですね、ここまで来たら。言い方悪いんですけど、クイホワさんがいないとここまで、なんですかね、番組のクオリティが落ちるかというぐらい、もう地の果てまで落ちてますけどね。情けない限りです。ちゃんと返事もしとったんですよ、私。今回は、まあ、見てもらったらわかると思うんですけれども、配信するにあたって何度か編集してですね。で、その編集したものをちゃんと、用意しとったんですけれども、シーサーブログにアップするのを忘れてます。前回はシーサーブログに、早々と下書きを書いたことによって、まあ言ったらタイトルがない状態で上げてしまったので、これはいかんと。ほら、木曜日の夜にしっかりとね、ちゃんと書いて、ギリギリにちゃんと上げて、ね、そういう風に気を使ってやればええやろと思ってやったんです。そしたらですね、なんと、はい、木曜日の夜ですね、11月23日祝日ですけれども、まあ、ちょろっと飲んでね、早々と寝てしまいました。はい。で、朝起きたらあれですね、リスナーさんから、あれアップされてないよって言って、ケンさんからなんですけれども、ツイッターでフェイスブックでね、書き込みいただいて、おっとおっとおっとと思って見たら、本当に上がってなかった。上がってないどころかアップしてなかったじゃんということで、もうすぐにアップしましたと。びっくりしましたね。配信忘れたのは初めてです。配信のミスっていうのはね、何度もありますけど、要は設定してたのに上がらないとかね、そういうのは何度もありますけど、本当に配信をしていなかったっていうのは今回が初めてなんですね。もう反省しました。はい。まあ、ポッドキャストあるあるでね、前回と同じ音源を出したりとかっていうのは当然やってますし、まるまるなんても何度もやってますけど、配信をするのを忘れてたというようなことがあったのは、もうこれはもうちょっと皆さんに対してね、申し訳ないと思いますんで、もうちょっと気をつけてやっていきたいと思います。皆さん、申し訳ございませんでした。はい。私がそのように配信失敗していた11月の24日の次の日、11月25日に福岡県は北九州市で開かれました AGM 北九州ですね。はい。そちらに我がタックポッドキャストの特派員である秀則3号さんが AGM 北九州代表の沖田さんのインタビューを取ってきてくれていますので、お聞きしたいと思います。
はい。2017年11月25日、AUGM 北九州の懇親会の会場にお邪魔しております。特派員の秀美三号です。AUGM 北九州代表の沖田さんにお話を伺ってみたいと思います。今日はお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。皆さん、ありがとうございました。
今日はとってもなんかね、普段見ないようなゲストの方たくさんいらっしゃったと思うんですけども。
はい。ビデオブロガーの山中義秀さんや女子鉄の久野智美さん、あとはですね、au ショップの方に来ていただいたりとか、なかなかバラエティに富んだメンバーだったと思います。
au ショップの説明、結構面白かったですよね。
なかなかソフトバンクとかドコモの方は他のキャリアの料金とかは知らないと思うので、まあ、良いきっかけになったと思いますし、 au の方もですね、あ、こんなプランがあるんだっていうのは、なかなか新しい発見があったんじゃないかと思います。
そしてあのケント白石さんにねご登壇いただいた4年前も来ていただいたんですよね。
はい、4年前も来ていただきまして、最新のですね青池の話であるとかこれからのですねデジタル写真のですね世界など、多くを語っていただきました。ありがとうございます。
はい、それで今懇親会終わってじゃんけん大会も終わりましたけども、なんか持ってる人には持ってるっていう感じで当たりましたね。
いや本当何回も勝つ人はねすごい勝つし、勝てない人は勝てないっていう、はい、ここがですね今年の運を使い果たして今度は逆に来年はいい年になるんじゃないかなということで、はい、今回勝った人は来年なんか悪いことがあるかもしれない。
いやいやいや、
は
い、注意してください。それはない、
それはない、それはないです、ね。はいで、皆さん良いお年になるように、はい、はい、
北九州今後どうなんでしょうか。来年もやるんでしょうか。
来年の予定はございません。4年に一度で考えてますんで、多分皆さんとお目にかかるのは2021年ではないかと思います。
4年後ですね。
はい、4年後です。
今日はね九州の AGM でいうと熊本の上野さんから来年やりますという表明がねちょっとあったりして盛り上がったんですけども、北九州としてもねこれからぜひ応援してあげてください。
そうですね、北九州と熊本それほど距離遠くないですから僕たちも応援したいと思っております。
はい、ありがとうございました。北九州代表の沖田さんに、お話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
はい、沖田さん AGM 北九州お疲れ様でございました。沖田さんはですね沖田事務所という会社もやられてますので、来年の1月20日に行います AUJM 大阪にはベンダーとして、ね、参加してもらう予定ですんでね、楽しみですね。しかし今回の AUJM 北九州いろいろ盛りだくさんだったみたいですね。マックで音楽クラブさんが皆さんの前でね演奏したりだとかですね、あとは佐藤豊彦さんも来られてたみたいです。あとはもう稲森三郎さんも言われてたように、あんまり他の AUJM で見ないですねゲストの方も来られてたということなんでですね、まあ、やっぱり北九州いろいろ思考を凝らしてね工夫されてるこの沖田さん素晴らしいなと思います。いいな、北九州行きたかったな。行けなかったんですね、大体は。まあ仕方ないと思いますけれども、はい。というわけで AGM 熊本がやるというようなね宣言も出たというこの AGM 北九州ですね、各地のマックユーザーと出会える楽しい集まりが AGM です。皆さんの参加もお待ちしています。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2017年11月26日16時36分にリツイートした記事です。ピラミッドや原子炉、火山も投資、素粒子観測の意外な使い道、 IT メディアからの記事です。これは名古屋大学などの国際研究チームがですね、今月の頭ですから11月の頭にエジプトのカイロ近郊にありますクフ王のピラミッドの内部に巨大空間を見つけましたよって話なんですが、これを見つけた方法がミュー粒子という、まあ、素粒子ですね、こう宇宙からピヤーってこの素粒子を観測することによってやりましたという話です。この話はね以前もうちの、ね、ポッドキャストでもやったと思うんですけれども、そのミュー粒子、素粒子を観測する、まあ言ったら甲板っていうんですかね、フィルムみたいなのを置いておいて、そのフィルムに通過したその素粒子の量から、まあ言ったらあれですね、この上の構造を分析するというようなことをやられたということなんですね。なんとなくわかりますかね。要は、ある、もう元々あるピラミッドの下の空間に、その板を並べておくと。これが素粒子のミュー粒子を観測する板ですよと。で、そこに宇宙からどんどんどんどん素粒子が降り注ぎます。ミュー粒子が降り注ぎます。それを観測します。するっていうと、空間のあるなし、もしくはその壁の厚い薄いで素粒子の量が変わりますよと。で、しかもちょっと厚みがあって、0.3 ミリかな。その厚みがあって、それがどっちの向きに通過してるかとかいうのも観測することによって、いろいろと分かるところです。すごいですね。これで分かるんですね。だからまあ、外からね、レントゲンみたいにね、これね、まあ無理ですよ。無理ですけど、なんていうんですか、でっかいね、放射線を出すもん出して、やれば、できるんでしょうか。それができないので、宇宙から降り注ぐこの素粒子を利用して、そしてまあ、甲板ですから、その素粒子をね、観測するというか、感じる板を置いたということなんですね。これ、正確な原子核甲板というそうなんですけれども、これね、いろんなことに応用できるんじゃないかと今言われてます。以前もお話したように、まあ、 通過する、ね、通過性が高いんですけれども、その通過性の高さがその間の遮るものによって変わります。その性質を利用することによって、福島原発とかですね、今も人が近づけないような状況なんですけれども、その福島原発なんかも外から、ね、炉心溶融が発生してたことを観測したということなんですね。これすごいなと思います、私も。なんて言ったらいいんですかね、そのスーパーカミオ鑑定の話じゃないですけどね、そうやってこの素粒子を観測する技術が上がってるということに、まあいろいろとメリットがあるのかなというふうに思ってます。はい、しかしまあね、これでピラミッドの中身を見てみたろうかと思ったというその発想の転換が素晴らしいなと私は思いますね。確かにいろんな空間をこれで発見することができます。もうね、絶対ね、そのなんていうんですか、今から穴開けてね、このピラミッドを見たりするのはダメだってクヨさんにもね教えてもらいましたね。エジプトの政府がダメだって言ってるっていうんで、いかにその非破壊のままこの大きなピラミッドというものを観測するというのが大事な時代になってきてますんで、この非破壊でやるこの素粒子というのは便利ですよね。本当によくあるのはね、放射線を外から当ててとかね、電子を外から当ててやりますけど、こんなでかいもんにそんだけね与えるようなもん持ってくの大変ですから、宇宙から降り注ぐ素粒子をこのように使うということは素晴らしいと思いますね。さらには研究の成果といいますか、観測の結果もすぐ出てくるというふうに思います。で、今回私この記事を読んで知らなかったんですけれども、今はですね、火山の投資というものもやってるそうです。あの火山の投資っていうのもちょっとね、言い方は難しいのかもしれないんですけど、このミュー粒子で火山のこう活発なところを見るとですね、なんと火道というマグマが通ってるところっていうのも分かるそうです。そうすることによって噴火しそうなこの山とかの観測も分かるということなんです。今まで、ね、分からなかったですもんね。地震のそのなんつか微動の回数だとか、あとは地殻変動とかでやってましたけれども、このミュー粒子というものを使えば今の火山の活発さまで分かるということなんですよね。素粒子の観測ってですね、私なんかはその基礎科学ですよね。宇宙がなんでできたのってね、ビッグバンの話とかそんなんあるじゃないですか。ね、そんな話のことばっかりだと思ってたんですけれども、実は意外とそうではなくって、今はこんな身近なですね、我々の生活にも役立つんだということを、まあ、この記事にも書いてあります。この素粒子の通過による空間の観測ということで、エジプトのピラミッド、クフ王のピラミッドの中が分かってきたということです。これでね、様々なものに応用することによって我々の生活を便利にしてくれたらいいなと思います。2017年11月26日20時11分にリツイートした記事です。スカイプ、アップルなどの中国アプリストアから削除、ロイター通信からの記事です。これはマイクロソフトが提供しておりますインターネットの、まあ、チャットや電話のサービススカイプが、アップルのアップストア、その他の、まあ、アプリを提供するサイトから削除されたということです。これはアップルの候補が発表してるんですけれども、中国当局からですね、このインターネット電話アプリは中国国内では違法であると、要は中国国内の規則を守っていないので、まあ、法令を含めたものを守っていないのでいう指摘を受けて、で公開をやめたということです。中国っていう国がいいとか悪いとか私はよくわかりませんけれども、こうやってそのなんていうんですかね、いわゆる人の財産を踏みにじったりだとか人権を踏みにじったりするのでルール違反ですよということであればもう仕方ないと思うんですが、自分とこの国の、まあ言ったら通信の、どういったんですかね、多様性を認めないがためにこのようにやるというのはちょっと悲しいですよね。たくさん中国で使えないインターネットサービスあるんですけれども、まあ、代表的なものをちょっと言っていきます。我々がよく知ってるのは LINE ですね。日本とか韓国でよく使ってる LINE、 あとは Facebook もダメ、 Facebook のまあ子会社である Instagram ももちろんダメです。あとは Twitter もダメで、Google の検索もダメ。まあ、Gmail ね、Google マップ、その他 Google 全部ダメですね。で、Yahoo ダメ、YouTube ダメ、FC2 もダメだそうです。はぁ、もうね、どうなんですかね、これね。 人口が10億人もおるような国で、さらにはもう、このインターネット社会で、それだけ規制をして、まあやっていけるのかなというのは難しいところですよね。まあ、VPN ですね。その、Facebook だとかが使えないということで、日本人の人なんかが向こうにいてやるんだったら VPN 使えばいいよ、というふうに言うことで、まあ、仮想プライベートネットワークですね。VPN を使えばいいよということだったんですが、今 VPN はもう中国で使うことは違法なことというふうになってしまってますんでね。まあそういう意味ではなかなか大変なんでしょうね。まあ要は違法なことになってるけれども、使えることは使えるんですよ。使っちゃダメという話なんですけど、使えるんですけどね。ちょっと見方を変えればですね、実はもうすでにスカイプを使ってる人が使えないというわけではないということなんですね。決してこのインターネットの通信を遮断して使えなくしてるわけではないということなんですね。スカイプに関しては。他のも別ですよ。例えばツイッターだとか、フェイスブックだとか、グーグルっていうのも使えないですからね。それとは違いますよ、ということです。スカイプのアップストアでの、アプリのストアでの配布をやめたということだけなんですけどね。でもまあ一般の人はもうその、なんですか？こういうね、アプリケーションのストアになければ使えないですから、まあ、実質的にはもう使えなくなってしまったというふうに思っていいってことなんでしょうね。いやでもスカイプ便利ですよ。今マイクロソフトは様々な閉鎖されたネットワークなんかにもね、スカイプを投入してですね。で、まあ言ったら卓上のコンピューターで皆さんでボイスチャットもできます。ビデオチャットもできます。そうなれば電話ね、内線だとかそんなん使ってもらってるインフラから乗り換えることができるでしょうというようなことを展開しているというふうに聞きますんでね。そういう意味では、スカイプがダメだと言われれば、マイクロソフトの、まあ、中国での戦略もね、少し変えなくてはいけないのかな、というふうに思います。まあ、ただ、何が一体中国での法律に違反しているのかというのはね、ちょっとこれだけではわからないですけれども、まあ、中国当局にとってはですね、こうやって自由に通信ができるものというのは目の上のたんこぶなんで、規制していきたいんだな、ということはなんとなくわかりますね。はい。というわけで、皆さんも気をつけてください。中国ではスカイプが使えないというわけではありませんが、中国の方は今スカイプを入手することができません。中国の本土に住んでいる方がビジネスパートナーの場合、今後ですね、スカイプをじゃあインストールして使ってみてっていうことができなくなるということは頭の片隅に置いておいてください。
Mac ユーザーグループ UMAG の菅と申します。クイフワさんとは AUGM 神戸の時にお初のご挨拶をさせていただきました。ご記憶にありましたら幸いです。さてこの度タックポッドキャストでクイフワさんが休養に入られると聞き驚きました。しかしせっかくの機会ですのでゆっくりと静養してください。パーソナリティの大道さんは無論、リスナーの我々皆で、クイフワさんの席をしっかりと温めておきます。心置きなく静養してくださいね。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。はい、菅さん、コメントありがとうございます。皆さんからのボイスメッセージもね、待っていますので、よろしくお願いします。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートをいただいたものの中から一部を紹介します。今朝の配信は驚かされました。もう各ポッドキャスト持ち前でなんてね、次週も楽しみにしておりますとひろふわさんから11月24日の12時42分にツイートいただきました。同じアイコンが白系なので冒頭間違ったかと思いました。私も長屋弁で話したかったとブラッフォードこの世界の貝割れにさんから11月24日8時52分にいただきました。ひろふわさん、ブラさん、コメントありがとうございます。ね、どちらも前回の翔ちゃん、うどちゅるの翔ちゃんの、まあ、オープニングからなんですね、コメントに驚かれたようです。はい。今日ね、オープニングでは全然触れてませんけれども、今日も驚きのね、 方からのコメントが入ったでしょ。びっくりしたでしょ。はい。まあね、実は久岩さんと淳さんはね、去年ですかね、青森で、ね、一緒にお会いして、車の中でね、楽しそうに二人で話されてるのを見たぐらい仲良くされてますんでね。はい。というわけで、淳さんのコメントも今回は入れてみました。皆さん楽しんでもらえましたかね。はい。ひろやさん、ぶらさん、コメントありがとうございます。いつからかシステムプロフィールに WWNA の項目があるので、新製品発表時はいつもドキドキしながら見ています。それか、もしくは法人向け BTO とかにあったりするのかしら、と、倉本大輔さんから11月23日1時48分にツイートをいただきました。はい、倉本さんコメントありがとうございます。実は倉本さんは天王寺アップルクラブの東京支部長です。はい。そうなんですよね、このダブルワンですね、WWAN の項目あるんですよね。皆さんも、ぜひ自分のマックのリンゴマークを押してですね、このマックについてというのを押してもらって、で、出てきます、システムレポートっていうところですね。これを押してもらうと、ちゃんとあるんですよ。実はですね、下の方のネットワークどうにあるんですね。このシステムで取得できるワイヤレスワイドエリアネットワークがありませんってですね。ダブルワンということですね。ワイヤレスワンなんですけども。だから、倉本さんのようにこれ BTO でそのうち SIM とか入るようになるかもしれないですよね。楽しみですよね。まあだからこの Mac にも W1 のこの設定はあるんですけど、今のところ SIM が入りません。もしこれがね、Mac に、特に MacBook なんかに SIM 入るようになったらもう最高ですよね。もう私はもうそれ待ってます。まあ、ね、この番組の初期の頃によく言ってたように、Surface みたいなのがいいなって言ってたんですけど、Surface に MacOS と言ってたように、こういう風になればですね、さらに Mac の裾野も広がるのかなと思います。はい、倉本さんコメントありがとうございました。おはようございます。ちょうど聞いていたところです。 Amazon エコー楽しいですよ、とみどりんさんから11月の22日6時37分にツイートいただきました。はい、みどりんさんコメントありがとうございます。 Amazon エコーね、みどりんさん手に入れたんですね。私もエコー欲しいんですけど、とりあえず申し込みのメールだけ送って、まだね、申し込みなんですか、開始になりましたよ、販売開始になりましたよって来てません。でも本当面白そうですよね。みどりんさんにはぜひね、またこのエコーでどんなことやったかっていうのね、教えてもらいたいなと思ってますんでね、待ってます。はい、みどりさんコメントありがとうございました。続きまして、ウォンバットさんから11月21日の20時27分にツイートいただいてます。大阪点々点、来年は行きたいな、とのコメントです。はい、ウォンバットさんコメントありがとうございます。来年の1月20日ですよ、ユージェム大阪。ぜひウォンバットさん来てください。ワンちゃんは連れてきてもらったら困りますけどね。入れないですから会場に。明治も大阪ね、来年1月の20日にやるつもりです。まあ、ウォンバットさんにも来てもらってね、いろんな方のね、いろんなお話聞いてもらったやつ。次回の明治も大阪の推しは野々下さんと魚井先生の CS セスの話が推しですんでね、ぜひ聞きに来てもらいたいと思います。はい、ウォンバットさんコメントありがとうございます。続きまして、iOS 11の純正ポッドキャストアプリで連続再生括弧エピソード再生を続けて次のエピソード再生が始まる括弧閉じができなくなって困っていましたが、 Apple コミュニティにあったステーション機能を使えば連続再生できることは確認できました。とはいえ分かりづらい UI と、ポールさん POLE_MEN さんから11月24日の13時6分にツイートいただきました。はい、ポールさんコメントありがとうございます。ポールさんね、このことをブログにも書かれてました。今のところのポッドキャスト純正アプリって次に再生次に再生次に再生っていう風に登録しておかないと、1個終わったらもう終わっちゃうんですよね。今までだったら例えばタックポッドキャストを聞いてたら次のタックポッドキャストを再生したりっていうのをしてくれたんですけれども、今はそれをしてくれなくなりましたんで、その部分が不便だということで、まあこのステーションという機能を使えばそれができますよということを書いてくれてます。ぜひ皆さんもね、ちょっと確認してみてください。分かりやすくね、たくさん画像を使って書いてくれてますんでね。はい、ウォンバットさんの素晴らしい取材に感謝したいと思います。はい、今週のコメントは以上です。皆さんからのコメント、クヨハさんへのボイスメッセージもお待ちしています。 今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。タックポッドキャストスピンオフ配信その後もエンディングを迎えました。今日エンディングで取り上げたいのはですね、去年の AUGM 青森に旅立つ時ですね、旧名古屋空港である県営名古屋空港から飛び立ったんです、青森向けにですね。そこにですね、11月30日に なんと愛知高級ミュージアムというものと MRJ ミュージアムというものが完成しました。はい、実はこの県営のこの小牧空港ですね、名古屋空港のところには MRJ の組み立て工場があるということで、我々も一生懸命ね、名古屋空港行って覗いたんですけど、去年ですね、全然 MRJ 見えなかったんですけれども、なんとそこに今この MRJ ミュージアム、 MRJ 博物館ができたということなんです。すごいでしょ。三菱重工がね、皆さんに MRJ の組み立て工場の、まあ、なんですかね、5階にそれを作ってですね、いろんなものを見れるようにしてくれてます。すごいですよ。まあ、ただ本物の MRJ の組み立て工程はね、写真とか撮ってはダメなんですけど、それ以外のところにですね、実物大の MRJ のカットモデルとかいろんなもん置いてありますんで、ぜひ行ってもらいたいなと思うし、私も行きたいなと思ってるんですよね。いやいや、興奮しませんか。本当に本物の MRJ と同じもんが並んでるんですよ。いやいや、見たいな、早く見たい、触りたい、見たい、触りたい、見たい、触りたい。はい。このね、今ちょっと MRJ いろいろね、遅れとって暗い話もありますけれども、これを見ればね、やっぱり本当に国産の YS11 以来のですね、国産飛行機が今日本で作られてるんだということが実感できますもんね。いや、本当に楽しみですよね。で、この工場ではですね、なんと月産10機まで作れるということですんでですね、本当に作り出したら、まあ言ったら工程を見られるというすごいミュージアムになるということなんですね。で、見学料金は1000円、子供は500円ということなんです。いやー、でもこの愛知航空ミュージアムとセットになればちょっと安くなるみたいですね。いや、行きたいな、行きたいな、行きたいな。いや、もう本当名古屋までこれ行く価値ありますよ。ぜひ行きたいと思いますんでね。はい、もうやりますか、今度ね。タックポッドキャスト、愛知航空ミュージアム、MRJ ミュージアムツアーみたいな、やりたいですよね。まあ、一人2万5千円くらい払ってもらうことになるんですけどね。はい。誰も来ないですか、それじゃ。はい、というわけで、この愛知航空ミュージアムと MRJ ミュージアム、どちらもですね、名古屋の新名所になると思いますんでね。私はぜひ行きたいと思ってます。はい。それでは今回のスピンオフ配信もそろそろ終了します。次回のスピンオフ配信その6は来週12月8日の金曜日に配信予定です。クエさんは現在番組をお休み中です。復帰までしばらくお待ちください。ではまた皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャー。